この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。雑話ニャンライフ第247回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤でございます。先週は急なお休み申し訳ありませんでした。パソコン元気になりましたというか、まだまだ設定途中で頭を抱えているところですけれども、とりあえずどうにか配信できるかなと思って本日チャレンジしております。月曜日関東地方まれに見る大雪だったんですけれども、皆さん滑ったりとかしてお怪我とかねなさってないでしょうか。豪雪地方とかって呼ばれてるところの方たちって本当すごいんだなってこの火曜水曜でね実感しました。本当に雪の処理っていうのは大変、雪かき昨日が4時間で今日が2時間ぐらいかやったんですけれども、もう体ボロボロですよね。やらないとやっぱり生活に問題があるので、さっきニュース見たんですけど新潟積雪が193センチ記録してるところがあるとかって、埋もれますよね。どこのプロバスケットボール選手だよっていう高さでしょ、193センチって。いや大変ですよ。でさらにそこに来てまた噴火とかね、なんか本当地球大丈夫かな本当に思っちゃうぐらいだったんですけれども、もう被害に遭われた方にはね本当心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。怖いですね自然って本当に。でちょっと話戻ってしまうんですけれども、月曜日私はとある専門学校の臨時の臨時講師みたいなねっていうか、コマをお借りしてちょっとお話をさせていただく機会があったんですけれども、帰り1時間ぐらいのところ2時間半ぐらいかかって帰ってきた。でもまあ無事帰れたんでね良かったなと思うんですが、動物系の専門学校のね教壇っていうか、まあ、少人数制の学校だったんであれなんですけれども、自分の子供としてもいてもおかしくないぐらいのペット業界を目指す若者との話ってなんか、ね、どう話していいか本当に分かんなかったんですけど、でも、ね、これから先私たちが属している世界を担っていってくれる方たちだったんで、少しでもねなんかいろんなことをお伝えできればなと思って行ってきたんですが、いやいい経験をさせていただきました。まだまだ私もね話下手くそだなって我ながら思いつつ、さらに言うとその前の日が初めてミニピンのオフ会というのにちょっとお邪魔させていただいて、この究極人見知り明澤がみんなに嘘だって言われるんですけど、すっごい人見知りなので知らない人と全く喋りたくないんですが、参加させていただいて、まあ、皆さんでご飯を食べてその後ドッグランに行ってっていう形だったんですが、いやいいですね、ミニピン天国でした。またピンフェスのようなものとはちょっと違って、私自身が参加者としてお邪魔するっていうのは本当にまたそれはそれで楽しい時間だったなと思います。ジェットもね一緒に行ったんですよ。でもまあ飼い主に似てというか育ての親に似てかなりのヘタレなので、ランに行っても抱っこしてくれ抱っこしてくれっていう、全然ランに何しに行ったんだよっていう感じのオフ会でした。でもすごく楽しかったです。お誘いいただいてありがとうございました。さてさて今週もですねちょっと気になるニュースをお届けしていきたいなと思うんですけれども、こちら私も今ちょっと気になるものの一つでもあるんですが、ペトコットさんからお題をお借りいたしまして、アメリカのペットフード市場成長の要因、多様化や犬猫が死亡したリコール事件の影響もをご紹介させていただきたいと思います。本編ご紹介します。皆さんは愛するワンちゃん、猫ちゃんにあげるご飯をどのように選んでいますか？病気予防のために獣医さん推奨のフードを選んでいる飼い主さんや、肥満予防としてご自身でペットフードを作られている飼い主さんもいると思います。市場調査会社パッケージドファクツが発表したペットフードインザ US 過去第13版によると、アメリカでは2017年のペットフードの販売額が前年から約 6% 増加し260億ドルを突破したそうです。 特定の犬種、猫種に特化したフードやシニア犬に不足しがちな栄養素を補ってくれるフードなど、愛するペットを思うニーズの多様化がペットフード市場の急速な成長をもたらしています。今回はアメリカのペットフード市場のトレンドについてご紹介しますということですね。うん、日本もこの傾向はあるんじゃないかなって。飼育頭数はまあ下がってきてますけれども、クオリティの高いものっていう、さらにはうちの子に合ったものっていうニーズがとても強くなってきてるような印象は確かにありますね。続いてです、アメリカのペットフード市場成長の要因。今回の調査ではペットフード市場の伸びの要因は主にオンラインセールスの急成長だと述べられています。特に Amazon.com やアメリカでペット関連の e コマースを手掛ける企業を Chewy.com の普及が購入を促進しているものと考えられます。オンライン販売はわざわざ店舗へ出向き、重たいペットフードを家まで持ち帰る手間が省けるなどの便利さから、店頭販売を行う店舗の顧客を獲得したと考えられます。調査結果によると、ペットフード市場の成長要因として他にも以下の点が指摘されています。ペットフードの宅配サービス。アメリカではフードの新鮮さや購入の手軽さからペットフードの宅配サービスが人気を集めています。例としてペットプレイトゥ、ザ・ファーマーズ・ドッグ、ジャスト・フード・フォー・ドッグス、オーリー、ピュリナのジャスト・ライトなどが挙げられます。その利用者は飼い主の約5分の1にまで増加しており、特にミレニアル世代と呼ばれる若者は他の年齢層よりも頻繁に利用する傾向があります。一方で犬の飼い主の 88%、 猫の飼い主の 93% はオンライン市場の急成長にもかかわらず実店舗でペットフードを購入しています。実際ペットショップ大手のペットスマートやペトコは2017年を通して店舗数を増やしています。このことからもまだまだ実店舗でのペットフード販売の需要は高いことがわかりますということですね。確かに私たちがいる業界においてもインターネットでの購入っていうのがすごく増えてきている。で、そこに来て実店舗での販売っていうのがなかなか難しくなってきてる。で、フードもいろんな種類があって、プレミアフードとか、あとは量販店で手に入りやすいフードだったりとか、そういったものがあるんですけれども、徐々にね、その格差って言われるのかな、高いフード、お手頃なフードっていうのの差が広がってきてるのが今現状かなっていうのはありますよね。で、私の周りでもやはり何食べてるっていう話題にはなることは多々ありますし、どうやって買ってるとかっていうのもあります。ただ私自身は実店舗なので、私がとてもいいなっていう、さらにはお客様のお財布に合ってるだろうなっていうフードをチョイスしたりとかはしてるんですけれども、日本もこういう傾向にはなりつつあるよっていう部分ですよね。続いて、肥満や病気予防のためのペットフード。2017年の2月から3月にかけてパッケージドファクツが行った国民ペット所有者調査によると、犬の飼い主の 76%、 猫の飼い主の 71% が質の高いペットフードは病気や肥満予防に効果的であると考えていることが分かりました。アメリカのペット保険会社ネイションワイドによると、ペットの肥満は7年連続で増加しています。2016年のペット保険請求のうち 20% は肥満関連の病気やで疾患によるもので、それらの訴求は過去4年間で 24% も増加しています。人間と同様に肥満は犬や猫にとっても病気につながったり寿命が縮まったりしてしまうことがあります。ネーションワイドによると、肥満が原因で悪化する最も一般的な疾患である犬の関節炎に関して、5万1000件以上のペット保険請求を受け、平均治療手数料は1匹あたり310ドルでした。猫の肥満に最も関連する病気は膀胱または尿路疾患で、平均賠償額はペット1匹につき443ドルでした。ペットを健康的な体重に保つためにも、ペットの食事やおやつの量をしっかり管理し、計画的に運動させてあげるようにしましょう。どのようなペットフードを与えるかもペットの肥満や病気に大きく関係してきますということですね。まさにそうだと思います。 ただそうだな、どんな質の高いフードを上げていても上げすぎたら全く意味がないことなので、運動量に比べてとかね、体格に比べて、だからそういった部分の、指針というか指導というかもう必要なんだろうなっていうのは分かる内容かなっていうのはありますよね。ただやはりいいものをあげた方がいらんもんが入ってないような気がするっていうのは皆さんなんとなく思うんじゃないかなっていう、ね、感じはします。続いて、機能性を重視したペットフード。ペットフードによる肥満や病気予防に関心のある飼い主さんはおそらく機能性を重視したペットフードを選んでいるはずです。機能性を重視したペットフードとは、例えば特定の栄養を補給するためのフードや年齢、犬種、猫種、体重、活動量、肥毛の種類、アレルギーや健康状態に合わせたフードのことです。パッケージドファクツはそういったペットフードの需要はこれからも伸び続けると予測していますということですね、日本も増えてきましたよね。年齢はまあ以前からありましたけれども、サプリメント的な要素を含んでいるフード、例えば肥毛に特化していたりとか、体重管理はもちろんですけれども関節をサポートするフードだったりとか、でさらに言うと肝臓機能をサポートするとか、そういった部分で療法食とか処方食とか呼ばれるものもありますし、それは獣医さんの処方ですよね。あとは犬種、猫種、柴犬用とかね、プードル用、チワワ用とかっていうのももちろん出てきてます。これは日本も一緒ですね。続いて、自家製、半自家製のペットフード。飼い主さんの中にはグリル肉や自家製のかぼちゃなどの手作りご飯や栄養補助食品などを市販のペットフードに追加することでペットの栄養を管理している方もいます。ペットフードメーカーはこのニーズに合わせ組み合わせて利用できるフードを提供し、それが市場の成長につながっています。おー、いいですよね。まあ半自家製っていうのはなかなかこう栄養バランスを合わせるっていうのは難しいのかなっていう部分はあるんですけれども、ちょっとトッピングをするとか、あと私もよく最近使ってるのがサプリメントとしてね入れてあげたりとか、栄養補助食品とかね、そういうのはこれから日本もどんどん伸びていったらいいなって。日本人ってあんまりサプリメント好きじゃないのかなって、私自身もあんまり飲まないのであれなんですけど、犬にとっても猫にとってもちょっとこういった部分は追加していけるような組み合わせがもっと増えていけばいいなとは私自身も思っています。続いて、タンパク質への関心。タンパク質は人間にとって必要不可欠な栄養素ですが、それは犬や猫にとっても同様です。家畜化される前の野生の犬や猫は今よりも多くタンパク質を摂取していたと考えられています。そこで犬や猫の健康にはそういったもともとの食事に近づけることが良いのではないかという意見が飼い主の中で注目を集めています。ペットフードメーカーはタンパク質を多く含むフードを開発することで消費者のニーズに応えています。ただ飼い主の関心はタンパク質だけではなく野菜や穀物など他の栄養素にも集まっており、パッケージドファクツが2017年行った国民ペット所有者調査では飼い主の 68% は野菜は犬や猫にとって必要な栄養素の源だと考え、飼い主の 48% が玄米についても同様に考えていますということですね。確かに、タンパク質いっぱいある方がいいって言いますよね。以前なんですけれども、あるペットフードを研究されている獣医師の先生のおっしゃった言葉の中にね、糖質はなくても死なないけどタンパク質と脂質はないと死んじゃうからねって、だからそれぐらい大事な栄養素であるタンパク質。さらに言うと、以前ワンライでもご紹介したと思うんですけど、タンパク質が絶対必要なんだよっていう栄養素の5大栄養素の中でこう決められてますよ数値っていうお話はしたと思うんですけれども、できれば多い方がいいのかなって。猫肉食、犬雑食でもまあ基本お肉の方が好きな子が多かったりとかしますよね、タンパク質って言われてる食材が。で、狼とかそういった犬とかもそうだと思うんですけれども、内臓がある部分から食べますよね、草食動物の猫科のね、トラとかもそうなんですけど、そこが一番栄養素が高いから。で、犬にしても猫にしても野菜とか食べるけど、もともとそういったものを消化するに適した体の作りはしていないので、ちょっと消化しかけたものを 摂取する方が効率がいいわけですよ。だからそこのところも鑑みつつ、お野菜とかっていう今私たちの社会にあふれている野菜について考えていかなきゃいけない部分じゃないかなとは私は思ってるんですけれども、続いてペットフード大量リコール事件。実はアメリカの飼い主さんたちがペットフードへこだわりや関心が強い要因の一つに2007年に起きたペットフードの大量リコール事件が挙げられます。カナダのペットフードメーカー大手メニューフーズ社が動物実験を行った結果、同社のペットフードによって約10匹の犬猫が死亡したと発表したのです。中国産の小麦グルテンに汚染物質が混入していたことが確認され、全てのペットフードのリコール回収が行われました。残念なことにこの事件を通して多くの犬猫が亡くなってしまいました。この事件がアメリカの飼い主さんたちのペットフードに対する意識の高さに影響を与えているのは間違いありませんということです。すっごい問題になりましたよねこれね。約今から11年前痛ましい事件だったわけですけれども、そういったものがあるからこそさらにこだわりというかきちんとしたものをあげたいっていう思いが強くなったのかなって思います。で最後ですね、ペットフードは個々の犬猫に合わせて多様化。今回はアメリカのペットフード市場の成長やその要因について紹介しました。飼い主さんのペットフードに対するニーズの多様化が市場の成長につながっていると考えられます。ペットを家族の一員としてペットの健康に気を使うようになり、飼い主さんは様々なニーズに合わせたペットフードを求めるようになりました。愛するワンちゃん、猫ちゃんの健康状態や好みに合わせてペットフードを選ぶことは飼い主さんとワンちゃん、猫ちゃんとの絆を深めることにもつながるかもしれませんね、ということでした。はい、ちょっとね長い感じになっちゃったんですけれども、すごく大事な部分なのでお話をしっかりさせていただいたんですけれども、本当に今業界自体がすごい動いてるわけですよ。ペットフードとかトリーツ、おやつとかに関しても、あとは栄養補助食品といわれるものに関してもね、すごく活発になってきている。その背景にはペットとして飼われている日本の飼育頭数が低下してきている部分もあるんですが、まずはうちの子ペットがね健康で長生きしてもらいたい。ただの長生きじゃダメなわけで、健康な状態で長生き、そのためにはどういったものをあげればいいのかっていうところに着眼されてきているのかなっていう、業界としても。飼い主さんはもちろんですよね、健康で長生きしてもらうのが一番。さらに言うと質のいいフードがお手頃な価格で入るのがさらに幸せなことですけれども、ただ私たちもねいいものを安くってなかなか難しいじゃないですか。企業努力とかもちろんあるんですけれども、それなりの対価っていうのは私たちも出していかなきゃいけないのかなっていう部分はあります。出していただきたいなっていう業界一員としてね思うところもある。それでもやっぱりどうしてもドッグフードとかペットフードっていうものが信用できないって、だってねお肉とか魚とかって本当に表記されてる通り入ってるのみたいなね方もいるし、あと加工の過程の何かが合わなくて市販のものが食べられないっていう場合であれば、やはり手作り食とかっていうのも考える部分だけれども、そこにはかなりのねお勉強が必要なのかなって思うんですよね。だって 20% 犬だって 20% ぐらいでしたっけ、タンパク質入れなきゃいけないってなるんだけれども、よくこうキャベツとかささみとかのご飯トッピングとかする飼い主さんがいらっしゃるんだよっていう話をしてたりとかねするんですけど、ほとんど栄養素としては足りてないわけですよね。キャベツとささみトッピングしてご飯フードを半分にしたとしたら栄養バランスとしては完全にアウトだよっていう話があったりとかもするぐらいなので、バランスの見方はとても必要。そこにサプリメントとかを足さないと栄養が足んなくなっちゃうとかっていう、かなり難しい部分ではあります。さらに言うとペットフードって名称としては総合栄養食って言われている部分なので、ぜひねうちの子に合ったいいフード、合ったフードが一番かな、で内容も飼い主さんが納得してくれるようなフードをご自身で探していただくのがいいのかなっていうのは思います。 で冒頭にもちょっとお話しした、そういう中で何を食べてるのとかっていう情報交換とかっていうのはすごく重要になってくるのかなっていう部分がありますよね。ですのでぜひ皆さんもね、我が子のペットフードもう一度見直していただくのもいいのかなと思ってご紹介をさせていただきました。健康で長生きが一番です。今回はペトコトさんよりアメリカのペットフード市場成長の要因、多様化や犬猫が死亡したリコール事件の影響もをご紹介させていただきました。はい、ちょっとね時間が押しちゃっているのでもう早速こちらに行きたいと思います。ワンラインの勝手に告知コーナーです。はい、今回はですね JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、国内最大級のペットフォトコンテストをインターペットにて開催、犬の笑顔フォトコンテスト募集開始をご紹介させていただきます。本編をお借りいたします。愛犬との暮らしを写真でもっと楽しくをスローガンに、愛犬の写真を撮るときも撮った後も楽しむ犬フォトライフを提案する犬フォトが、国内最大級のペット産業国際見本市インターペット人とペットの豊かな暮らしフェア過去東京ビッグサイト3月29日から4月の1日とコラボした犬の笑顔フォトコンテストの募集を開始しました。今年で8回目を迎える本コンテストは昨年4000点を超える応募があり、国内最大級のペット写真コンテストとなっています。本コンテストの特徴は、応募写真をインターペットの会場入り口にウェルカムスマイルとして入賞したワンちゃんとともに展示し、来場者を笑顔でお出迎えいたします。さらに入賞したワンちゃんたちをお招きした授賞式を同会場特設ステージにて行いますということなんですね。はい、もう8回目、すっごい毎年ねいっぱい応募あるようです。私ねいつもインターペットのご紹介はさせていただくんですけど、このね犬フォトコンテストのご紹介ってタイミングずらしちゃうんですよ。なので今年はバシッとご紹介をしていきたいと思います。続いて本編ですね。犬年スペシャル企画として亡くなったワンちゃんの笑顔部門を開設。今年は犬年のスペシャル企画として3部門を新設。中でも毎年応募者より亡くなった愛犬の写真の応募についての問い合わせがあったことから、生前にたくさんの笑顔をくれたワンちゃんの部門としてレインボースマイル部門を設けました。今回の試みの結果次第では次回以降も思い出が詰まった愛犬の写真を応募することができるフォトコンテストをしていきたいと考えています。これ絶対多いでしょうきっとね。だって見てほしいじゃない、先代の子とか先々代の子とかもね。続いて応募写真が必ず展示される枠を増設。本コンテストではインターペットの会場入り口にウェルカムスマイルとして入賞したワンちゃんとともに応募写真の中から抽選で写真が展示されることから、展示されるのを楽しみに来場される方が多くいらっしゃいます。しかし年々応募点数増えていることから倍率が高くなってしまっています。そこで昨年試験的に必ず展示されるスペシャルシートとして有料枠を設けたところ、大変好評だったため枠を増設して愛犬の自慢の写真を多くの来場者に見ていただける場を提供いたしますということですね。おー、こんなんあったんですね。いやーすごい、有料枠で必ず展示をしてもらえる。ちょっと概要をご紹介していきます。応募テーマ、ワンコの笑顔でみんなを笑顔に。応募の種類、抽選で展示応募過去無料に、必ず展示応募、一口1000円先着100枠、必ず展示応募の参加者全員に記念の展示記念フォトを進呈します。ほう、応募部門、犬年スペシャル企画として3つの応募部門が初登場。ワンスマイル部門、ファミリースマイル部門、レインボースマイル部門。応募方法、各応募部門の応募資格、応募条件、本コンテストの応募上の注意をお読みいただいた上、応募フォームよりご応募くださいということですね。締め切り2月の26日月曜日の17時までとなっております。賞、 全応募写真の中からグランプリ1名、準グランプリ1名、お出かけスマイル賞1名、生き生きスマイル賞1名決定。さらに犬年スペシャルとしてワンスマイル部門、ファミリースマイル部門、レインボースマイル部門において部門賞を各1名決定し、3月30日にインターペット特設ステージにおいて受賞式を執り行います。副賞すごいですね。グランプリ1名様、ザ・ドッグ撮影、パナソニック空間除菌脱臭機、ジアイーノ、あらすごい。準グランプリ1名、副賞パナソニック屋外スイングカメラキット、お出かけスマイル部門1名、副賞がホンダドッグ純正ペット用カーアクセサリー、ほらホンダじゃなくても使えるのかしら、使えるでしょうねきっとね。生き生きスマイル賞1名、副賞イージードッグドッグラッシュガード&フローティングジャケット、おお水に入るやつだ。犬年スペシャル各部門賞1名、ワンスマイル賞、ファミリースマイル賞、レインボースマイル賞、副賞犬フォトオリジナル記念クッション、ベストスマイル100、第一審査にて見事ベスト100に選ばれた笑顔写真を小学館のペット総合情報メディアペットモローへ掲載いたします。うん、ペットモローさんで掲載されるんだね。いつもお世話になっています。で発表は3月の30日金曜日インターペット会場にて発表、後日犬フォトサイトでも発表されると。審査員写真家小川明夫さんかな、写真家杉本七重さん、ザ・ドッグフォトグラファー高橋貞夫さん、インターペット事務局柏木克也さん、犬フォトプロデューサー杉本正樹さん。すごいですね。柏木さんはね去年ワンラインにも出ていただきましたけれど、第8回犬フォトグランプリを皆さん目指していただいて、たくさん応募していただければなと思います。というわけで今回は JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、国内最大級のペットフォトコンテストをインターペットにて開催、犬の笑顔フォトコンテスト募集開始をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。ちょっと設定変わってね、音を聞き苦しくないといいんですけれども、久しぶりの配信でしたね。えまだまだ寒い日が続くようですけれども、どうぞ皆さんお風邪などを召されないように十分お気をつけください。というわけで雑ワニャンライフ第247回目配信をお届けいたしましたのは私明けさでございました。また来週。Got it.